今日もう新しくエレミア書を学んでいきます。Today we're going to start a new study through Jeremiah. Jeremiah again, it's part of the fourth and final section of the Old Testament, right? で、あの、旧約聖書の最後のこのセクションの一部。When we started Isaiah, we talked about it, but, you know, whoa. If you look at the hold on one second. Okay. Oh, I just. If you look at Genesis to Deuteronomy, we have the Torah, right? That's the first section of the Old Testament, the Pentateuch. で、あの創世記から新命記まで見ると、これは旧約聖書の最初の一部、一つ目のセクションですよね。トラっていう、モーセ五書っていうところ。And then after that, we have books of history from Joshua to Esther. その後歴史書があって、ヨシュア記からエステルまで。And then we have books of poetry from Job to the Song of Solomon. そして、ヨブ記からこの画家まで。ヨブ記から画家までこの詩歌書があって、で、イザヤ書から最後までマラキまで、これは預言書っていう。And then from Isaiah to the end, Malachi, we have the book of prophecy. And so this is a prophecy. だからこれは預言者の書。Jeremiah is known as the weeping prophet. で、エレミアがこの嘆きの預言者として知られてるんでしょうって。もう、あの、泣き味噌だったからとかじゃなくて、あのユダのために結構泣きましたよ。涙を流したんですよ。It's not because he was weak or a crybaby or anything, but he had a broken heart for Judah. He wept over Judah a lot. You know, God sent him to Judah to tell them to return from their wicked ways, right? To turn from idolatry and so forth. で、あの、エレミアが、まあ、今日見るんですけど、神様から召されて、この悔い改めなさいとかって、この悪の道から離れなさいと立ち返れっていうメッセージを伝えるために、あの、召されたんですよね。ユダに送られたんでしょう。One of the characteristics of Judah's ministry, which we're going to see, is that over and over again, he has this message that God's going to judge you. You guys got to turn from your ways. あの、エレミエのミネスリーのこういう大きな特徴っていうのは、もう何回も何回も神様の来る、すぐ来るこの、あの、裁きとかの注意した話、忠告した話があったんだけど、もちろん、まあ、私たちも知ってるけど、これバビロン本州の話とかですよね。Of course we know the Babylonian captivity was coming and so forth. でも、みんながね、エレミアの言葉、だから神様の御言葉をすべて無視したんでしょう。立ち返らなかった。And we know that Judah ignored Jeremiah in turn. They just ignored God. The people did. And not just, well, they also persecuted him, they also ridiculed him and so forth. そして迫害して、あとからかわれたとか。あの、エレミアがみんなにからかわれたとか、あざけられたとか。And what we know about Jeremiah's ministry, as far as we can tell from when we read it, is that he had absolutely no converts. で、エレミア書を読むと、まあ、書いた通り読むとね、知ってるのは、この回収者、転校した人はゼロでした。誰もエレミアの話を聞かなかったんです。Nobody listened to what he had to say. 悔い改める人がゼロだったんで、聖書を見ると。だから、もう彼の方からも、この失望とか落胆とかもあったんでしょうね。There's a lot of disappointment and discouragement and stuff. And for him, life wasn't easy. で、正直言うと、エレミアの人生とか見ると、余裕楽でもなかったんでしょうって。You know, it's funny, because of that, many people who teach the Bible even look at Jeremiah's ministry and say, well, it's kind of like a failure almost. ある人はね、エレミアとか読んで、やっぱエレミアのミニストが大失敗だったんじゃないかなって教えてる、思ってるんですよ。And it's those same people who want to relate success with, of course, outward things, right? で、そう、同じ、その人はね、いつも成功はこの表面的な外側ことと関わってる、関係してる人と同じ人でしょう。But as we go through this book, what we're going to see is, he was called by God, right? で、これから、エレミアを見ると、もう、完全に確実に神様に召されたよって。だから周りのことが何があってもそれにも関わらず、エレミアが忠実で勇気であったんですよ。And what we see is this guy, because he was called by God and he knew he was called by God, he was faithful. Jeremiah was courageous. And we're going to see this guy who really loved his country. And he was totally committed to the Lord. だから本当に愛国して、神に熱心に忠心だったんでしょう。And so before, and I want to point one of the applications that we're going to see right away. ですぐにこういう適用があるんでしょう、ここに。You know, as we study Jeremiah, if we really think about it, you know, there's a lot of similarities to your life and Jeremiah's life. で、これからエレミア書を見て、エレミアの人生と私たちクリスチャンの日本にいるクリスチャンの人生と共通点みたいな、似てるところがたくさんあると思いますよ。で、エレミアの時代と今の時代はよく似てると思いますよ。I think the times of Jeremiah and the times we live now are pretty similar, right? We live in a country that's self-sufficient. Remember, Israel's coming out of this time where they were doing well, they're self-sufficient, they're very prideful, right?で、エレミアの時期でイスラエルとユダとかって結構裕福でしたよね。だからプライドもあって、本当に自給自足の国でした。The people thought, ah, we don't need God. だから神様なんていらないとみんな思ったんでしょう。In fact, they don't need God so much that if people stood up to them and or shared them about God,They weren't taken seriously, like Jeremiah. They were ridiculed. だから、神様なんていらないと思ったから、神様の話、本当の話をした人をみんなあざけったとか。Same thing can happen today, right? 今日も同じこと起こるでしょ。イエス様と福音を伝えるとしてるとき、もう受け入れられなくて、からかわれるかもしれない。みんなにとか他の人とかに。And、the reality is that if people continue, just in Jeremiah's day and today, the same reality exists, right? If they continue to reject God, if to choose sin and selfishness over God's grace and love and everything, then there's an impending judgment. で、イザヤじゃなくて、エレミアの時代の人たちと今、現代の人たち、がね、ずっと神様のこの恵みとか愛とかを拒絶して、で、自分のことばっかり罪とか、そのわがままとかだけを選んだら、この報酬は死ですって聖書に書いてあるから、裁きが近づいてるんでしょうって。Right? Our righteousness is as filthy rags. 私たちの義は不潔な衣のようだって。イザヤ書に学んだでしょう。And just like Jeremiah was called, I think we're all called to be salt and light in the community that way. で、エレミアが神様に召されたように、私たちも神様に召されたと思いますよって、このコミュニティ、この世、この国のために、地の塩、世の光になること。神の愛を分かち合うためにとか、to share God's love, to tell them that Jesus died on the cross for their sins. イエス様が罪を許すために十字架に死なれたと分かち合うために。で、それを信じるなら、もう永遠の命も受けられるよと。And if they believe that, they can receive eternal life. Right? That, you know, turn to the Lord message, right? だから神様の方に立ち返れっていう、まあ、立ち行けっていうメッセージが非常に大事ですよね。And one more thing, just like Jeremiah, here's the thing. Our call is not based on the outcome. Our call is based on faithfulness. そしてエレミアと同じことですけど、私たちの召し、神に召されたことっていうのはね、この結果によってすることがどうかって、それは関係ないんですよ。忠実で、従順で従うか、するかどうかって、それがメイン。You know, when we share Jesus with people, we can't control if they're gonna receive or not. だからイエス様の話は分かち合うと、相手がすぐ受け取るかどうかって、実はこっちは何もできないんでしょうね。ただ、忠実なメッセンジャーとして、オファーするだけ、するべきだけ。We just need to be faithful messengers. So anyway, we're going to see more of this as we go through it. だから、これからエレミアに入ると、こういう話、こういうテーマがもう出てくると思うんですけど。But as always, when we start a new book, it's good to get some background. でもいつも新しい、この章入ると、この背景、バックグラウンド見た方がいいでしょうね。Like, who wrote it? When it was written? What's going on at the time? Right? What's the theme?誰に書かれたとか、いつ書かれたとか、その時代に書かれた時何が起こったとかって、あとテーマ。まあ、テーマって言える。今も。I can just tell you the theme now. It's God's impending judgment. That's the theme. エレミアのテーマはね、神のもう裁きが近づいてるよっていうテーマ。But, let's just get into chapter one here. でも今一章に入りましょう。一章はあって、序論みたいに、イントロダクションのようにあるので、Chapter 1 is just kind of like an introduction to everything. Verses 1 to 3. 1節から3節読みます。ベンヤミンの地、アナトテにいた祭司の一人、ヒルキアの子、エレミアの言葉。このエレミアに主の言葉があったユダの王、アモンの子、ヨシアの時代、その治世の第13年のことである。それはさらにユダの王ヨシアの子エホヤキムの時代にもあり、ユダの王ヨシアの子ゼデキヤの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚まで続いた。Right away it's written by Jeremiah. We know これはエレミアの言葉だから、エレミアに書かれたってすぐわかる。It says here, he was the son of a high priest named Hilkiah, which means that Jeremiah was a priest too, right? で、この祭司のヒルキアの子だから、エレミアも祭司でしたよって。女でしたよって。It mentions he was from Anathoth in Benjamin, which is just a few kilometers north of Israel. で、ベンヤミンのアナトテのところからの出身だったんで、アナトテってエルサレムの数、まあ、3、4、四五キロ、北の方に、キロメーター北の方に、エルサレム北の方にある町。And it says that the word of the Lord came to him in the days of Josiah, right? In the 13th year of his reign. And then it mentions Jehoiakim, and then it mentions Zedekiah. で、この言葉が神様から来たのは、ヨシアの治世の第13年に来たってあったって。そしてあとエホヤキムとゼデキヤの名前が出てきたんで、みんな覚えてるでしょうかね。You guys remember all these guys. You know, we know from history, if you look at the line of the kings of Judah, because we're looking at the southern kingdom here, で、今、南のユダの方に見てるんですけど、その王様のこのラインを見ると、ヨシアがいたんですよね。8歳の時、王様になった人。Remember, Josiah, he became king when he was 8 years old.でもヨシアが王様で、で亡くなったら、まあ殺されたんだけど、戦いで。He died in a battle, but after Yoshia was his son, Ehoahaz. で、ヨシアが、の次にエホアハズって、息子エホアハズが王様だった。で、その後は、エホヤキム。このエホヤキム。で、エホヤキムは、パロネコ。だから、エジプトの 王様猫に王様として置かれたんで、オホヤキムですよね。ジェホヤキム was the next king after Jehoahaz, and he was the he was actually put there to be court, sort of like a puppet king by Pharaoh Necho. And then after Jehoiakim, his son Jehoiakim and Jehoiakim actually became king. Jehoiakim の後、息子 Jehoiakim むからうんになったんですよ。And then Jehoiakim が亡くなって、で、ゼデキアが王様になったんです。ゼデキアはユダ国の最後の王様でした。で、その後、バビロン捕囚が始まったんです。So, and after Jehoiakim, king with an N, Zedekiah becomes king, and he's the last king of Judah, right? After this is the Babylonian captivity. So, the reason why I mention all those names is we know the timeline. で、なぜ細かくこの説明したっていうのは、何年、王様になったってわかるんでしょう。紀元前627年頃。It was around 627 BC. あの王様じゃなくて、ミネスティが始まった。エレミアが。Not when he became king, when Jeremiah started his ministry, 627 BC. 627 BC is about 60 years after Isaiah died. イザヤが亡くなってから60年後ぐらい。627, 紀元前627。627年。で、627年からバビロン捕囚まで。バビロン捕囚は紀元前586年だったんでしょうね。We know the Babylonian captivity was in 586 BC. So. And then actually in Jeremiah we're going to see when the Babylonian captivity happened, Jeremiah flees with some refugees to Egypt. Jewish refugees. で、エレミアも見るんですけど、あの、バビロン捕囚が始まってから、エレミアがね、この避難者と、あの、いくつの、このイスラエルの、ユダの避難者と一緒に、エジプトの方に行ったんですよ。こういうタイムテーブル。だから、エレミアのミネストリーは、約41年、少なくとも41年間でした。And so Jeremiah's ministry is at least 41 years. And you might go, okay, who cares? But 41 years of rejection. Think about that. で、41年って、まあ41年は41年と思っても、もう41年間ずっと拒絶されたんだよって。イスラエルの人たちに。でも忠実で神のメッセージを伝えました。But he faithfully shared God's message to the people. Verses 4 and 5. 4節、5節。次のような王の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。So, well, first of all, reading this, there's no doubt that fetuses are people, unborn people are people. But, you know, let's just get that out of the way. まずね、あの、まあ、すぐわかるのはね、この胎児とかはもう人間だよってすぐわかるでしょうね。And the reason why I mention that is because we kind of live in this age of convenient abortions and the ongoing message is, oh, fetuses aren't people, so it's okay, kill them if you want. で、なぜ、こういう話するの。今は、この、あの、妊娠中絶はよくする時代でしょうね。で、多くの理由、一番大きな理由ってのは、この胎児はまだ人間じゃないからよって。だから殺してもいいよって言ってる。いや、人間は人間だよって。殺人になるんでしょ。中絶は。No, it's murder, you know. Fetuses unborn are people too.It says here, but before that, Jeremiah was even formed in the womb, even before he was born, God knew him, right? Before his mom popped him out, God knew him. God called him. で、ここに書いてるのも、体内に、あの、形作る前からって。そして、生まれた前から、もう神様に召されたんだ。もうご計画通り。神様ご存知してたんですよって。Again, you know, God has a plan for everyone. And he knows. で、神様はみんなのためにご計画があるんでしょって。すべて知ってる。The second thing I want us to notice here, it says that the word of the Lord came to me, right? It says right there in verse 4. で、4節のここ主の言葉が私にあったってことをみんな注目してほしいけどって。What it tells us, it doesn't seem like it's much, but it tells us that Jeremiah had a personal encounter with God. でも4節、まあ短いんですけど、それだ大したことないって見えても大したことね。なぜかというと、エレミアが個人的に親しい出会いがあったんでしょ、神様と。Remember, he's a priest, right? 祭司ですよね。So he was probably, you know, during Josiah's reign, it was a good time. Josiah was a good king. ヨシュアはいい王様でしたよって。恵まれた時期だと思うんでしょ。リバイバルが起こった時期。It was a time of revival there in Judah. And he was a priest, so he was raised in the home of a priest, right? だから、祭司の家庭で育てられたんでしょって彼は。結構いい時期でした。でもそれでも、こういう個人的な親しい出会いが必要だった神様と。Even still though, he needed to have this personal encounter with God. We all need to hear from the Lord personally this way. 私たちもみんな神様とのこの個人的な出会いが必要でしょうって。I can say part of my own testimony, this personal, even though I grew up in church and I probably got said the sinner's prayer 150 times and,I remember when I was a little kid even, but it was when I was in college, I had a personal encounter with God. I remember it. で、僕の証とか見てももう家族もクリスチャンでずっと小さい頃、幼い頃から教会通ってたとか、で、もう何回も救いの祈りも祈ったことあるんですけど、大学の頃、もうこういう神様との親しい出会いがあったと、はっきりあったと覚えてる僕は。みんなこれが必要でしょうって。We need to be able to hear from God personally. 神様から直接聞く必要がある。You know, coming to church is good, reading our Bibles are good, but are we listening for God to speak to us? だから教会に帰るのはいい。聖書読むのもいいとか、祈るのもいい、祈ることもいいんだけど、直接神様の御声聞けるためにちゃんと聞いてるかって。神の御声ってわかるかって。Do we recognize his voice? You know, I have these headphones I use at home, right? I might have mentioned this before. I like them. Maybe it's time for some new ones. They're getting beaten up a little. 僕はBluetooth のヘッドホンがあるって、こういうの。ノイズキャンセリングだよって。結構、まあ安かったけど結構いいやつと思う僕はね。I think they're good. They weren't expensive or anything. When I go home, I put them on. で、家に帰る瞬間、ヘッドフォンをつける。そうではないけど、でもよく使う。And it's connected to my iPad. So if I read or I play games or I watch YouTube or I have my earphones on, right? だからiPad とつながってるから、ゲームやったり、僕もゲームやるよ。ゲームやったり、YouTube 見たり、いろいろメッセージを聞いたり、インターネットでニュースとか読むとき、つけてやってる、いつも。で、ここにスイッチがあるね。There's a little switch. You flick it on and it has noise cancelling. で、ノイズキャンセリングだから、これスイッチすると、さらにチュッと静かになる。まあ、魔法ではないけどね。It's not magic or anything. でも大好き。でもダンはあんまり大好きじゃないと思う。But Dawn doesn't really like him that much. Because she'll be talking and it's like, I don't care. なぜかというと、声、こっちの方にかけるとき、妻ダンが僕とてもいい無視してるような、わからない。I'm not listening. 僕聞いてない。聞いてない。And she, you know. Maybe she thinks, because I put them on, I don't want to hear her voice, you know. でもし、すぐつけるから、もう ダンが思ってるのは私の声も聞きたくないじゃないと思ってるかもしれない。そうかもしれない。違う、冗談。That's not right. But, you know, in our relationship with the Lord, are there headphones that we put on like that? でも神様との関係を見ると、そういうみたいなヘッドホンがありますかね?もう神様からも聞きたくないか?神様にもう興味ないことを見せてるのかとか。 But are there things that we do, things that we put on in our lives that show God, yeah, I don't really want to hear from you now, or I'm not listening? Are there things that make it difficult to listen? だから聞き取りにくくなることとかありますか? Because we need to hear from Him. なぜなら神様から聞くのが大事ですよって。大きいですよ。 Sometimes we need to just spend time with the Lord, just waiting to hear. だから聞くには大事だから、聞こえるように準備とかが必要ですよね、ある時って。 I know sometimes we think, when we're busy, it's good. When we're busy, it's good. 忙しい時なんか偉くないとかって、そういう考えがあるかもしれないけど、 神様がわざと安息日とか作ったでしょ?
But God made Sabbath for a reason. It's over. This is not a message on Sabbath or anything, but I think it's during those times where we get to hear from the Lord directly.
そういう時に神様から直接聞けるようになるよって、聞き取ろうとしてる時に御言葉があるんですよって。
It's those times that God's word comes to us. And God spoke to Jeremiah and called him clearly.
で、神様がエレミアに語って、語られて、で、感じて、明確に召されたんだ。命令があったんだ。And
he called him. And he commanded him that you're going to be a prophet to the nations.
彼は預言者になるよって。で、ユダだけじゃなく国々への預言者、私たちへの預言者。Even
a prophet to us today. So, how does Jeremiah respond? Look at verse 6.
だからどうやってエレミアが反応したって。6節。私は言った。ああ、神、主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、
He's reluctant. これ見ると、エレミアが、まあ、気乗りがないでしょうね。気乗りしてないでしょうね。って。言い訳言ったんで、二つの言い訳。
He gives them two excuses. The first, he goes, I can't speak. Well, in English. Japanese, it's the other way around. But one of them says, I can't speak, right? I don't talk so good.
だから、もう、どう語ってよいかわからないって、あんまりよく喋れないよって言った。 モーセと似てない?
Isn't it like Moses?
Then the second excuse he gives is, I'm a youth, right? I'm too young. I don't know what I'm doing.
で、二番目のこういう言い訳っていうのはもう、まだ若いからって。何するかってわからない。何も知らない。何も知らないって。
Is being too young a reason not to obey the Lord?
あんまり若いから神様あなたはまだ従えないよっていう言い訳ってあり?
Tell that to David.
じゃあダビデにそういうこと言ったら?
What about Timothy? Right, Timothy와?
若かったでしょ?
Or tell that to Josiah. で、ヨシア、もう8歳の時王様になったんですよ。
Timothy wasn't that young, actually, when he was a pastor. He was younger than Paul, but he wasn't super young.
でもテモテもすごく若かったんだけど、パウルより若かったけど、牧師として若かったけど。
Actually, remember what Paul told him in 1 Timothy 4, 12-15,
第一テモテ4章12から15、パウロがテモテに何言ったかって覚えてる?
It says, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which is given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Meditate on all these things. Give yourselves entirely to them, and your progress may be evident to all.
第一テモテ4の12から15。あなたは年が若いからと言って誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。長老たちによる安守を受けたとき、
予言によって考えられた、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょうって。まだ若いからっては言い訳にならないでしょ。 I'm too young, it's not an excuse. Well, I'm too old, it's not an excuse either. まあ、年だからっても言い訳じゃないんですよ。神様に召されたったら従順しないと。When God calls you, it doesn't matter how old you are, how young you are. We need to obey. I'm speaking of Moses even in Exodus 4, 10 to 12. で、モーセの話ですけど、出エジプト記の4章10から12節。Says, Moses said to the Lord, Oh my Lord, I'm not eloquent, neither before or since you have spoken to your servant. But I am slow of speech and slow of tongue. So the Lord said to him, Who made man's mouth? Who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall say. モーセがね、神に召された時、あんまやりたくなかったんですよね。で、モーセ、10節、4章の10節、出エジプト、モーセに主に言った。ああ、我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いです。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か？誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開き、また閉ざすのか？それは私、主ではないか？今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。You know, God calls Moses, and Moses is like, I don't speak so good, God. Right? 神様が、モーセに召されて、で、モーセが、まあ、よく喋れないよ、とかって言い訳。And God goes, wait a minute. Wait, who made you? Who made your mouth? で、神様言われたのは何って。いや、でも誰があなたを作ったの？誰があなたの口を作ったの？って。Right? When God calls someone, he knows what he's doing. 神様が誰か召されたらって何やってるかって、なさってるかって、もう知ってるでしょ？ご存知でしょ？ He doesn't make mistakes.失敗とかはしないんですよ。He doesn't jerk us around, right? Mess around. 意地悪とかふざけることってないんですよね、神様は。If there's something to be said and he asks you to say it, you're able to say it. 何か言わないといけないことがあったら、で神様に言いなさいって言ったら言えるようになるんでしょって。He just wants our willingness. He wants our obedience. 神様、私たちのこのやる気って、従順が欲しがってるんでしょって。言い訳なんていらない。He doesn't need excuses. It's okay to be weak. It's okay to have faults. Because that's where God works anyway, right? It's okay to not have confidence. 自信がなくても、欠点とかがあっても、弱点があっても、いいんじゃない？そこで神様が働かれるから。And that's the best because when God works in those times, we can't take any of the credit. それが一番いい神、いい場面でしょうね。なぜかというと、自分が弱いとき、神様が働かれたら、すべて神様のおかげってわかるでしょう。自分の手柄にできないんでしょうね。Can't take credit ourselves. I think, you know, what's not good to do as a Christian is to walk around like we're special, like we're extra spiritual.That we deserve God's call, and this is who I am, and you know, I can do all things with Christ who strengthens me. That's kind of popular now. 良くない態度ってのは、まあ私クリスチャンだから特別だよって、で超霊的ね、何でもできるよ、何でもできるって、もうイエス様のおかげじゃなくて、自分で何でもできると思ってる。You ever heard the saying, there's a saying that says, God doesn't call the equipped, but he equips the called.こういうこと聞いたことあるかな。神様はもうすでにすべて備えられた、すべてがこの整えたものを召されない。いや逆に召されたものにこの整えるとか、すべてを備えるとか。
や、自分が大丈夫だから神様に呼ばれたじゃなくて、大丈夫じゃないから神様に呼ばれた。神様は私たちを大丈夫にしてくださったんだ。It's not because we're great that God chose us. No, God chose us and He makes us great in His eyes.
We don't need excuses. 言い訳いらない。従順だけ。We just need to obey the Lord. Look what the Lord tells Jeremiah next. 7 and 8. 7節、8節。神様がエレミアにこう言われました。主は私に言われた。まだ若いというは、言うな。私があなたを使わすべてのところに行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ、主の御言葉。
He doesn't, like Nike, just do it.
やりなさいって、やれって言ったんだけでしょうね。言い訳いらないって。怖いってわかる。恐ろしいってわかる。でも、助けてあげるって言ったでしょ。
But he says, I'll help you. I know it's scary. He says, don't be afraid of their faces, because I'm with you to deliver you.
だから彼らの顔を恐れるなって言って、私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだって。
The next time you're afraid, the next time you're ashamed of the Lord, remember this verse.
だから、また今度私たちが恥ずかしいとき、恥があるときって、この、聖書箇所を思い出してください。イエス様、信頼しようよって、信じようよ。Let's just believe Jesus, trust Jesus. Let him work.
イエス様、神様、働かせないといけないんでしょうって。Right? Paul, remember in Romans 1:16, he says, I'm not ashamed of the gospel. Because it's the power of God unto salvation, right? To the Greek Jews first and then the Greeks.
ローマの一章の16節でパウロがね、私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですって。
It's God's power. We don't have to be scared. We don't have to be afraid.
恐れる必要がない。恥じる必要がない。神の力だ。
When Jesus gave the Great Commission, or Matthew's version of the Great Commission, he said, all authority has been given to me on heaven and on earth. And he says, go therefore and make disciples of all the nations, right? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I have commanded you. And then what does he say? And lo, I am with you even to the end of the age. I'm calling you to do something, but I'm going to do it with you.
で、大宣教命令みんな分かってる、知ってるでしょ。で、マタイのバージョン、大宣教命令のバージョン、マタイ28章の18から20。イエスは近づいてきて、彼らに、弟子たちとかにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は、行って、あらゆる国々の国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じており、すべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって出たんでしょうね。
First, Jesus says, number one, I have all authority. I can do it.
まずね、すべての権威、私が持ってるよって、できる。私なら何でもできるでしょって。
So go, because I'm going to help you.
だから、行きなさいって。なぜかというと、私があなたを助けてあげるよって。
Go, make disciples, teach the word, share Jesus.
私のこと分かち合ってって、聖書教えてって、バプテスマを授けてって。いつもあなた方と共にいるからって。これは大きいでしょうね。
It's a big deal. He doesn't just go, go, see ya.
イエス様が言われてないのは、じゃあ行け、バイバイ、グッドラックって言ってないんですよ。いつも私と共におられるって。イマニュエルって。神が共におられる。
He's Emmanuel, right? God with us.Even now, you know, Jesus died on the cross, was buried, and he resurrected, which means he's living even now.
イエス様が
十字架に死なれて、葬られて、3日後蘇られたか、今も、今までも、今日も、イエス様が生きてる。私と共におられるんです。だから、言い訳言うのはいらないよ。恐れる必要もないよって神様に召されたら。ただ、行くしかない。従順でやって。従順でやるしかない。Oh, we don't have to be afraid. We don't have to freak out or anything. We just need to go. We need to obey whatever he wants us to do. Look at verse 9. 9節見て。その時、主は、御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた。見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。Right? Here's my words. 何を言いたいか、何語ればいいのか知らないよって言い訳だったら、じゃあこれは私の言葉だよって。He goes, this is my words then if you don't know my words. That's it, it's his words. 神の御言葉です。私たちの言葉じゃない。If people reject us sharing with them Jesus as Christians, they're not rejecting us.That's a big thing to understand. They're rejecting God. だから私たちがイエス様を分かち合ったらね、イエス様の話してて、相手がそれを拒絶したらって断ったら、断ったらいらないって言ったら、私たちのことが嫌いじゃなくて、神様をリジェクトしてるんです。でしょうね。神の御言葉だから。神の愛、神の恵み。エレミアの意見とか、エレミアの提案とか、エレミアのスペシャル計画とかじゃなくて、神のしたんですよ。になるんですよ。It's not Jeremiah's opinion, his suggestion, his special ideas for ministry or plans. It's God's word. And so God says, here's my word.This is what you say. 神様がこれは私の御言葉だよ。これを言いなさい。って言うと、神様が働かれるでしょ。And when he did, God would work. Look what, when we, God's word has power. 神の御言葉が力あるんでしょって。で、10節見て。Look at verse 10.見なさい、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命する。引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、建て、また植えるために。God's work has power, does all these things. 神の御言葉って力あるってこういうことをするよって。And it says, root down, pull down, destroy, throw down, and build and plant, right? で、ここに引き抜き、引き倒し、滅ぼし、殺しも書いてある。でもあと盾と植えること植えるためにって書いてある。And sometimes we just like the build and plant part, right? ある時私たちはねこの盾植えるためって植えることが好きだけそれだけが好きって。But you know, God's word has to break down the junk before it can build the good. 御言葉はね良いものを建てる前に悪いものを全部取り抜くんでしょ引き抜くんでしょ。Right? Before there's good news, there needs to be bad news. 福音の前に、良い知らせの前に悪い知らせが必要ですよね。And God wants to save everyone. He wants to sanctify everyone. And that includes getting rid of the junk. で、神様みんな性別されたい、したいんですよ。救われたいんですよ。だからまずいらないものとか取り除きたい。取り抜きたい。And we don't want to resist any of that. だからその引き抜き引き倒しのところのこととかって抵抗したくないでしょうね、私たちは。Now as we go on from 11 on, so God calls Jeremiah, and we're going to see a couple of visions that the Lord shows to Jeremiah regarding that call. で、11節から最後、一緒の最後まで見ると、神様がエレミア、これ、語る言葉でしょう。語るべき言葉だけど、エレミアにこの幻二つをエレミアに見せるんですよ、神様が。Verses 11 and 12, 11節、12節、主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか、私は言ったアーモンドの枝を見ています。すると主は私に言われた。あなたの見た通りだ。
私は私の言葉を実現しようと見張っている。So he sees a branch from an almond tree. アーモンドの枝を見たんでしょうって。アーモンド。アーモンド好きでしょ、僕は。美味しいよね。杏仁豆腐とか。美味しいよね。I love almonds, man. Almond flow too. You may know this, or not, but an almond tree in Israel is known as the awakening tree. 知ってるかどうかわからないんですけど、イスラエルに行くとアーモンドの木はね、この目覚める木っていう名前があるんですよ。Because it's the first tree of the year to blossom and bear fruit. なぜなら、一番最初にこの開花するって花が咲く木でしょ。で、実を結ぶ木って。Around January, flowers come in. だから1月頃、もうその花が咲き始めるんでしょ。で、3月になるともう実が結ぶ、アーモンドがある。It's a sign that spring is coming, actually. That 春が来るっていう印になるんですね。私たちだったら、梅とか桜とかあるでしょうね。In Japan, we have plum blossoms and cherry blossoms and stuff. Same thing. For Israel, it's the almond blossom. で、イスラエルの場合、アーモンドのお花とか木とか。Now, I was trying to think how to explain this, but...God gives Jeremiah this vision and he actually uses a play on words here. エレミアがどうやって説明するかってちょっと悩んだんだけど、神様がね、エレミアにこういう命令があるんでしょうって。で、ちょっと言葉遊びみたいなのしたんでしょうって。シャレみたい、ダジャレみたいなことって。The word for almond in Hebrew is shaked. Okay? で、アーモンドってヒブの言葉、ヘブライ語でシャケドっていう。シャケド。The word for getting ready, right, or preparing is shakad. で、これ、見張るって、見張るって書いてあるし、見張るって準備の言葉って単語は、シャカで。シャケドとシャカドっていう、二つ。似てるでしょ ?So Jeremiah, God comes, shows this vision to Jeremiah and he goes, I see a shaked, and God says, well, you have to shakad.For my word. That's what it says. だから、エレミアが、シャケド見るよって、神様が、じゃあ、シャカドしてって。だから、ヘブル語喋ったら多分笑うかもしれない。私たちは寒いって言うだけ。こういうダジャレ。We don't get it, but that's what it says. He says, I see an almond blossom and God goes, well, I'm ready to do my word. I'm gonna do my word.御言葉通りすべてを成し遂げられるよって。I know we always talk about this, or I do, because I believe it, but God's word is super important. よくこういう話するんだけど、神の御言葉って非常に大事ですよ。Everything we need to know for life is right here in God's word.私たちの人生のすべての知恵と知識とかっていうのは、ここ神様の御言葉はまず書いてあるんでしょうって。And if it's written here, it's the truth. God's gonna do it. で、ここに書いてあったら、これ事実でしょ。真実でしょ。って神様がこの通りすべて行われる。だからこれが一番大事な本にしないといけない。大切な本にしないといけない。That's why we need to make this our number one book in our lives.We need to read it, we need to know it, we need to live it, we need to know the heart and the mind of God through it. だから読んで、だから知って生きて、そして神の御心とかって思いとかって分かるようになる少しずつって、これ読んだら。One of my favorite verses growing up was Psalm 119, verses 19, 99 and 100. 10代の頃好きな聖書箇所は詩編の119編の99と90。It says, I have more understanding than all of my teachers. For your testimony are my meditation. I understand more than the ancients because I keep your precepts. 詩編の119の、今読みます。詩編の119の19、I didn't put in my notes. 19 99と100。
私には私のすべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも見極めができます。私があなたの戒めを守っているからです。これは御言葉でしょ。御言葉の力。That's the power of this word. God's going to do what he says, and he's ready to perform it. 神様が御言葉、成し遂げられるんでしょ、御言葉のこと。そして実現しようと見張ってるんですよ。見張ってる。He's ready to do it. Shakad.Now going on, we're going to see this boiling pot. で、続きまして、この、煮え立った釜の話。13-16。再び主の言葉が私にあった。あなたは何を見ているのか。私は言った。煮え立った釜を見ています。それは北からこちらに傾いています。すると主は私に言われた。災いが北から、この地の全州民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国のために呼びかけている主の言葉。彼らはやってきてエルサレムの門の入り口で周囲のすべての城壁とユダヤのすべての町に向かいそれぞれ王座を設ける。私は、16節、16節、私はこの地の全住民の悪に対してことごとく裁きを下す。彼らが私を捨てて他の神々に犠牲を備え自分の手で作ったものを拝んだからだ。 This boiling pot represents God's judgment and it's going to be poured out from the north, right? だからこの、煮え立った釜っていうのは神様の裁きを実現しているというの象徴。北から来るって。これはバビロンの話でしょ。バビロンの捕囚、神様の裁き。It's talking about Babylon, the Babylonian captivity. The Babylonian Empire, Babylon 帝国の話でしょ。God's going to use this judgment to judge Judah for their wickedness. Right? これは神の戒めだよって。偶像礼拝もしたし、神々に拝んだとかって。Right? They had all this idolatry, false god and stuff. Then 17 to the end, 17から最後まで。さあ、あなたは腰に帯を締めて立ち上がり、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私があなたを彼らの顔の前で怯えさせる。見よ、私は今日、あなたを全地に対してユダの王たち、諸中たち、祭司たち、民衆に対して、要塞の町、鉄の柱、聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦ってもあなたに勝てない。私があなたと共にいて主の言葉あなたを救い出すからだと。Again, Jeremiah is called by God, and God's going to strengthen him, right? He's going to give him the ability. エレミアが神様に召されて神様に強められたんでしょうって。He says, "Prepare and arise and speak." だから腰に帯を締めて立ち上がってで語れって言った。必要な準備をしてで従順で行け。Prepare what needs to be prepared and go. You know, Pastor Chuck Smith used to always say, right, where God guides, God provides. Chuck 牧師がいつも言ったんですけど。この神様に導かれたら全てを備えてくださるよって整えてくださるよって and of course physical needs too but spiritual needs right now もちろん物理的な needs とかもある。経済的な needs、まあ、いろいろあるけど霊的な needs もでしょ。これは when God calls us when he speaks to us what's our response right だから神様が私たちに語られたら召されたらどんな反応がある。私たちはヘッドフォンをかけてるんで、つけてるんでしょうか。Do we have our headphones on? Do we make excuses? Oh, I don't know how to do that. Oh, I'm too hard. 言い訳作る？いや、やり方わからない。もうやらない。若いから。Because I'm young or whatever.We need to know that God is faithful to lead us and to equip That's right. 神様は忠実な方で、絶対導いてくださるすべて、絶対ニーズとか与えてくださるんだよ。強めてくださる。励ましてくださるとか。He encourages us, He strengthens us too. And we just need to be diligent and we need to respond. だから、勤勉で応答しないといけないだけでしょって。I mean, the preparing yourselves, right? 腰に帯を締めてって、prepare yourselves. Like, he says to her, gird your loins, get ready to go, and then go. だから、腰に帯を締めることも大事ですよ。大事だけど、行くのも大事。両方が大事。Preparation and movement, they're both important. We don't want to just prepare, 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 and never go. Right? 例えば、帯を締めて、締めて、準備して、着替えして、でも結局行かないことだったら、おかしいでしょ？そして逆に、何も準備しなくて行くも、おかしいでしょ？11月末、12月、日本に引っ越したんで、ハワイから。で、ただ、T シャツとショー、半パンで、来たらってバカでしょ。まあ、T シャツと冬に着るんでも今も慣れたから寒さ。でももちろん準備が必要。Of course, when we came to Japan, it was in the winter, right? December. If we just showed up and tanked up in shorts and stuff, we'd be nuts, crazy. We have to prepare. But at the same time, if we feel like God's calling us to Japan, and I just stay at home and just prepare for 50 years and never come, then did he really call me, right? そして同時に神様に日本に召されたいと思って、でもずっと準備だけをする。本を読んで、日本語勉強して。で、10年、20年、30年経って、で、結局日本に来なかったら、多分召されてなかい。出ないでしょ？ Maybe I wasn't called. It's both. We need both. That's what we see here, what he does with Jeremiah. だからエレミア見ると、両方が必要だって。Arise and speak. So get ready to do all that he commands us to do. だから立ち上がって語らないといけないって。Right? Don't just sit on the idea. Don't freak out and run away either, right? だからずっと準備するのも良くないし、あと、パニックして逃げるのも良くないでしょ。God promised, he goes, Jeremiah, you're going to be a fortified city and an iron pillar. 神様がエレミアに約束したのはって何？要塞の町、鉄の柱、聖堂の城壁とするって言った。I'm going to protect you. 守ってあげるよって。Some people are going to fight, man.で、敵対する人が多いよって。でも大丈夫って負けないよって。勝てない相手は。They can't win. You won't lose. He's telling them, it's a foreshadow, it's a prophecy. He's telling them, my stuff's not going to be easy. But they will not win. で、予言でしょ。で、エレミアに召されてるのはね、すべてこれから楽になるよって言ってない。楽にならないで、大変になるよって。でも、あなたに勝てない。なぜなら私はあなたと共にいてあなたを救い出すから。Why? Because I'm with you. And I'm going to save you. I'm going to deliver you. As we go on later on and look at Jeremiah's life, man, it's going to be tough. I remember reading Jeremiah's how many times thinking, man, I wish I wasn't Jeremiah. I'm glad I'm not Jeremiah. Kind of like when I read Job. I'm glad I'm not Job.僕、エレミア記何回も読んで、ヨブ記と同じ読んでるように読んでるでしょ。ヨブじゃん。僕、ヨブのミネス、エレミアのミネスがなくてよかったって思うんですよ。大変は大変だから。困難があるんでしょって。でも実は私たちの人生の中にも困難があるんでしょ。But in our lives, we're going to have challenges as well. And there might not be a bunch of outward fruit.That's not up to us. I pray for outward fruit all the time, but it's not up to me. It's up to the Lord, right? で、この外、表面的な外側の実がなくても、それは神様に任せないと。神様委ねないと。神様次第でしょ。私たちはどれほど実作らないといけない、頑張らないとって、もうもちろん勤勉さが必要だけど、 実を結ぶためにいろんな計画を作ろうっていうのは神様に任せてないんですよね。それは自分で作戦作ってるだけでしょ。
If only we worried about the outward stuff, then we're not leaving it up to God. God wants us to be faithful with the inward stuff first. Let Him take care of the outward stuff. If we're only thinking about the outward stuff, we're not trusting Him. You know, Jeremiah, we're going to see a faithful prophet. エレミア見る、これから見ると、本当に忠実な預言者でした。You know, it's like if we go to heaven and we're going to be walking down the street, you're going to see one of the biggest mansions, it's going to be Jeremiah's.
例えば私たちが天国行って、ね、町、金の町散歩してね、一番大きいマンション、一番大きい家ってエレミアのかもしれない。地上のためじゃなくて天国のために忠実で神様に仕えたから。
Because he served the Lord not for the things of earth but for the things of heaven. Faithfulness. It's okay to be afraid. It's okay to be weakBut in our weakness, we're strong, the Bible says.
だから弱くてもいいんでも、聖書に書いてある私たちが弱い時にこそ私たちは強いからです。で、なぜ強いかって、イエス様と共におられるからが私たちと。
Because Jesus is with us. So let's pray for the boldness to walk for Him and to proclaim His word, right? To tell people about Jesus. And even if it's not popular.
だからイエス様と福音の話をみんなに分かち合いますように、その機会があるように祈りましょうよって。人気の話ではなくても、そして絶望にならないように。
And so that we don't get discouraged no matter what happens, right? How do we do that? Love God's word, keep our eyes on Jesus.
でどうすればいいの？絶望にならないようにどうすればいいのって、御言葉を愛してイエス様の方に目を向けましょう。祈ります。Let's pray.